フレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。岡山県に住んでいる外国人の方はおよそ2万人弱。実は県内に住む外国人の3割から4割の方が生活していく上で最も困っていることに日本語能力の不足を挙げているという岡山県の調査結果があります。このコーナータイトルでもある優しい日本語とは、外国人も分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。一般的に日本語検定3級から4級レベルの日本語で、小学校3年生ぐらいの子どもが理解できる日本語のことです。もし地震や災害などが起きたとき、日本人から外国人に分かりやすい優しい日本語で伝えることによって、外国人の人たちが適切な行動を取ることができ、危険を回避できる可能性があります。優しい日本語のコーナーでは、外国人の方々と優しいコミュニケーションが取れることを目的としてお送りしていきます。第12回は、読み言葉の注意点、優しい日本語で伝えるというテーマでご紹介していきます。今日のお客様はこの方です。
リチャード・ハルビアン・チャンドラです。インドネシアから来ました、
はい、
私は岡山理科大学工学部応用科学科の3年生です、
うん、
今はナノサイエンスの勉強をしています、
はい、
現在就活中で研究職を目指して今頑張っています、
うん、就職活動中、
はい、
はい、
うん、日本語を学んでいて最初に難しいと思ったのは敬語の使い方です、
うん、
はい、今も就活中で敬語の難しさを感じています、
はい、
敬語が使えると立派な社会人とよく言われてるんですけど、
うん、
はい、その分もやっぱ頑張っています、
はあ、そうです
か、はい、
リチャードさん、私は日本人の男子大学生と話をしているような印象を受けます見た目もアジアの方で、私とよく似た特色を持っていますし、日本語が本当に上手ですね。やっぱり就職活動っていうのは就活って言うんだ、やっぱり。
あ、はい、
ね、やっぱりっていうのもやっぱっていうのね。
やっぱですね。
そうなんだ、はい、さあ改めてリチャードさんのプロフィールです。1991年8月6日生まれの23歳で、今年24歳になるので、日本でいうと羊年の年男で、縁起のいいリチャードさんです。そういうのはない、インドネシアでは
特にないんですね。
特にないで
しょ、はい、
2012年から岡山理科大学に在籍、工学部応用科学科3年です。リチャードさんは敬語は難しいと今就職活動中で感じている、特にね、うん、例えばどんな言葉が難しい？
そうですね、言うっていうのがまあおっしゃるに変わって、
はい、
うん、で食べるもまあ召し上がるという変換を覚えなくてはならないんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、でれるられる、もう理解もできるようになったんですけど、うん、やっぱ場面と人によってその使う言葉が違うんでちょっと難しいですね。
とそうですよね。そんなリチャードさん、川崎市で日本語学校に通っていた時に、東日本大震災の影響による大きな地震を経験しています。どんな体験でしたか？
はい、東日本大震災の時は私は川崎で、
うん、
紙を切りに行こうとしてお店に向かっていた時に、
はいはい、
その店が入っているビールが揺れて、
はい、
で普通の地震とは違う、
うん、
ね、やっぱやばいってみんなが
周
りの人が言っていまして、
はい、
で携帯でニュースを見て、
うん、
まあ、やっぱやばい地震だなっていう理解が、はい、できました。
大変なことだと、
はい、
うん、
で電車も止まっていまして、私が住んでいたところは川崎の駅から電車で20分で、
うん、
その時に歩いて帰りました。
どのぐらい歩いてどのぐらい
かかった？そうですね、歩いて40分か1時間ぐらいはかかりましたね。ちょっと遠かったんです。でも私より、あの、東京に住んでいた友達が帰れなくて、
ね、大変でしたね。
はあ、でしばらく日本語学校も、まあ、もちろん休みになって、でアルバイト先のスーパーでは、まあ、荷物や瓶とかが落ちていた様子が、はあ、ありまして、で買い物する人もやっぱ殺到しましたね。
たくさんの人で、
はい、
もう物をとにかく買っておこうという人が
集まってきた。そうですね、特にあのパンとか飲み物とかがやっぱすぐなくなったんですよね、その時は。
リチャードさんはどうしたんですか、食べ物など。
ああ、私は実はあの地震の前に偶然買い込んでいて冷凍食品など少し、うん、あのたくさん買ったんで少し、うん、助かりました。
そうでしたか。それでもやっぱり不安な時間だったと思います。あのインドネシアのご家族からは。
そうですね、うん、あの国からやっぱ危険だから帰れなさいって、うん、まあ、言われて、うん、まあ、一時帰国したんですけど、うん、で特におばあちゃんが、うん、もう日本は危険だからもう戻らないでって言われたんですけど、うん、まあ、日本語学校での、まあ、訓練まで残っていたわけですし、うん、まあ、日本にまた行きたいと思ってまた日本に戻りました。
うん、
でとても良かったですと戻って、やっぱっ、ね、はい、
そうなんですね。でも地震によってやっぱり不安な思いをたくさんしましたよね。
はい、でもあの私が通っている日本語学科では、うん、あの地震やその被害の時にどのような行動するかっていう訓練を受けてまして、うん、マニュアルなども日本語英語とかでもらっていて、うん、慌てたんですけどその時の訓練があって少し、うん、助かったんですね。
ああそうなんですね。はい、あ、じゃあ災害が起きた時はとか地震が起きた時はこうしましょうというマニュアルで訓練をしていたんですね、はい、学校で。ということは精神的にも気持ちはちょっと落ち着きましたか？
そうですね、やっぱ指示通りに動けばもう問題ないって先生がずっと言ったんで、
うんうん、ああそうですか。はい、でもそうであってもやっぱり災害が起きた時にね、リチャードさんや外国籍の方々はやっぱりこういろんなアナウンスやインフォメーションが、うん、あの分かりにくいということもあるかもしれませんね。じゃあリチャードさん、私が読んでみます。聞いてみてくださいね。
はい、
はい、1995年1月17日の阪神淡路大震災が発生した時に朝7時に放送されたテレビニュースを元にした文章をこれからリチャードさんやリスナーの皆さんに聞いてもらいます。今朝5時46分ごろ、兵庫県の淡路島付近を中心に広い範囲で強い地震がありました。気象庁では今後もしばらく余震が続く上、やや規模の大きな余震が起きる恐れもあるとして、地震での揺れで壁に亀裂が入ったりしている建物には近づかないようにするなど、余震に対して十分に注意してほしいと呼びかけています。と、今ちょっと聞いてみてどんな感想を持ちました？
やっぱ分かりにくいんですね。
分かりにくい、はい、文章を見てなかったら分かりにくいですか？
そうですね、あの専門用語とかが、
専門用語が、
はい、たくさんあって、やっぱ
もうちょっと優しい
日本語で、はい、日本語で、
はい、リチャードさんは実は日本語能力検定の1級を持っています。それでも耳で聞くと分かりにくい。それでは優しい日本語に言い換えます。今日朝5時46分兵庫大阪などで大きい地震がありました。余震、後で来る地震に注意してください。地震で壊れた建物に注意してください。この後も注意してください。いかがですか今の。
ああ、最初のニュースよりはすごく分かりやすいんですね。
分かりやすかったですか？
はい、やすやすかったんですね。
で、そうですか、はい、
やっぱりその専門用語の後、余震の後に、うんうん、後で来る地震っていうのを説明があったんで、
はい、
その分もやっぱ分かりやすくなったんですね。
ああそうですか、はい、優しい日本語に、言い換えたポイントとしてはですね、今朝っていうのを今日朝と言いました。 これ OK？
これ OK です、
うん、それから地名も兵庫県淡路島付近を中心に広い範囲でっていうのを、地名を単純に、つまり簡単に言い換えてみました。強い地震というのも大きい地震にしました。それから文章を短く分かりやすくしてみたんです。でその他にリチャードさんがこうしてほしいなっていうことってありますか？
ああ、はい、うん、あの避難所などの案内も、うん、の英語やその他の言語で表記してもらえるとありがたいと思う外国籍の人も多いと思います、
はい、
それから日本で生活をしている外国人も、うん、その日本で災害が起きた時にどうすればいいかという、まあ、シミュレーションや訓練、うんも必要だと思います、
はい、
で何も知らずに急に何かが起きるとやっぱ大変だと思ってますね。
そうですよね。私たちも優しい日本語を使う、そしてリチャードさんや外国人の方も日本で生活する中ではやっぱり訓練やこんなことも起きるっていうことをちょっとこうシミュレーションしてみるっていうことなんですね。そうですね。リチャードさんは今岡山理科大学の3年生、大学の友達ってどんな風に接してくれますか？
そうですね、みんな優しい言葉を使ってくれていて、
優しい言葉を、
うんうん、はい、でちょっと私が理解できてないなっていう表情
をすると、
はい、した時に、うんうん、友達が難しい言葉を言い換えてくれるんですね。で嬉しいし、コミュニケーションが、取れてるから、
うん、
ちょっと大学生活を楽しく今やってます、
うん、岡山弁も、
はい、
デーレーボッケー文言は使いますか？
使います。
そうですか。でも優しい日本語を使う、まさに大学のリチャードさんの大学の友達のように私たちが目指したいところだと思います。リチャードさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝は読み言葉の注意点、優しい日本語で伝えるというテーマでご紹介しました。岡山理科大学工学部応用科学科の3年生リチャード・ハルビアン・チャンドラさん、研究職を目指して就職活動中です。就活とさらりと言うほど日本語を使いこなしているリチャードさんでも、非常時には的確で分かりやすい日本語で状況を伝えてほしいとおっしゃっています。フレモニ日本語講座、優しい日本語、岡山県がお送りしました。